こんにちは、遠藤和樹です。秋山城賢治の経営者のマインドサプリ。秋山先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日もというかね、前回の共感についてアカデミアで話した続きみたいな感じになるんですかね。
最近遠藤さん、仕事の調子はどうですか？
なんか聞き方変な感じですけど、結構まあ忙しめです。
ああ、そっかそっか、忙しいんだね。
こともやん。しかも、今はっきり、ね、前回出た、AI のね、
アプリ、日常会話アプリね。
こともの方が共感うまかったです、ね。いや、今、プロに言うのもあれですけど。
一生懸命寄せて、そっかそっか、そっかそっかって一つのね、なんかこう、フレーズですよね。
いや、あれ流行りそうですよね。あんなに上手にそっかそっか言える人、会ったことないんですけど。一歩間違ったら失礼な言葉じゃないんですか？あれちょっとどうなんですか、専門家としては。そっかそっか。
あれはコーチングの好きの場合は、そうだったんですねっていう言葉を日常会話的にこう、作ってると思うんですよ。
あれ、スキルとしては何の目的があるんですか？
相手の言ったことをそうだったんだねって、まずキャッチする。キャッチボールで言うと、ボールがミットで掴みましたよと音を出してあげるような感じなんですね。あ、そうだったんですねっていう。それをアプリでは、そっかそっかっていう絶妙なニュートラルポジションに置いてるのが本当に
すごい。ああ、ニュートラルね。否定もされた感じないし、かといって別に思いっきり共感されたっていう感じでもないし。
そうなんですよ。あれがね、私がよくコーチングでは、程よい共感、程よい関心、程よい関心が重要ですよってずっと言ってたのに、それをもうめちゃめちゃやってる。程よい関心なんです。
全然勝てる気しないですよね、共感力は。そんな中でね、今日は共感力というよりも、共感をすることのね、ちょっと罠的な話をしようということですよね。
そうですね。その共感の罠っていうのは、前回お伝えしたように、そのコーチング上のその共感の目的というのはありますよという話をして、それはコーチングそのものが、相手の目標達成の支援だから、相手が自分のことを考えたり言いづらいことをコーチに喋っていくときには怖いから、不安だから安心感を与える、そのために共感が重要ですよっていうことをやったんだけども、それをそのまま現場で入れていっちゃうと何が起こるかっていう話を今日はしたいと思います。
はい、
でまずそのコーチングということについての素晴らしい点というのがあってですね、これ大発明って言われてるんですよ。
コーチングの素晴らしいところ、
私たちは通常こう会話をしますね、コミュニケーション、
はい、
で会話というのは当然なんですが、お互いに話す、お互いに聞く、お互いに考える、このお互いに考えるっていうのがあったんですよ。でコーチングというのはその役割分担を明確にしたんですね。
ほう、
聞く人、つまり質問する人と答える人、つまり考える人、質問する人と考える人を分けた会話を作った、これが大発明って言われてる。
ああ、言われてみれば当たり前ですが、確かにそうなってますね。これが大発明なんですね。
でこの役割を分けるという意味ではヒアリングってのもあったんですよ、そもそも
インタビュー、ヒアリング。
でこの場合は質問する人が主体じゃないですか。
ああ、なるほどね。こっちに聞きたい意図があると。
そうそう。ところが、このコーチングの場合は、聞く人と答える人がいた場合、答える人が主体になれるんです。
確かに。
これが、コーチングが大発明と言われているゆえんなんですね。
ああ、なるほどね。聞く人と答える人を分けて。
まず分けて。
で、さらに主体を、普通は聞く人が持ってたものを答える人に渡して成り立った、いるのがコーチングだと。
そうです。例えばですよ、ヒアリングだけじゃないですよ。例えば先生が、4たす4は何ですかって聞いてるのに、主体は先生持ってません？
もういわゆる答えろってやつですもんね。
あとは上司が部下の方に、お前こういう時はどうやっていいか分かるかみたいな。
確かに。主体は本人にしてほしいとこですけど、大体上司が持ってますね。
だから、このコーチングというのは、質問する人、考える人、答える人に分けて、答える 人を下にさせていくという会話が成り立たせるために思考させる専門家、それがプロコーチなんです。
ああ、本人が主体的に思考できるようにフォローする支援家、
そうです。
プロコーチ。
で、これを現場で持ち込むと何が起きるかということなんですけども、仕事の、う
ん、なんだ、
上司がコーチ役ですね、部下が、まあ、クライアントに答える人ですよね。
はい、
ということは上司が質問する人、
うん、
部下が考える人、
うん、
言い換えると部下がやる人なんです。
うんうんうん、
上司はやらない人になっちゃう。
ああ、
コーチやりませんから。
ああ、確かに世の中のワンオンワンコーチングで聞く弊害ってこれですね。
うん、
どうせ俺にやらせんだろ
う
っていう中で、
そうそう、つまり質問する人が、そうなんですよ、質問する人がいつの間にかやらせる人になって、答える人がいつの間にかやらせる人になりてしまう場合があると。
確かに、ワンオンワンって一歩間違えたらやらされるためのゴール設定をさせられる強制執行の場みたいな感覚ありますもんね。
になってしまうかもしれない。だ、これはなぜかというと、そのコーチングの構造がお伝えしたように明確な役割分担と、質問した側が相手に考えさせるっていう場ですよと。で、それを現場に入れちゃうと起こる弊害は、なんかやらされ感か、もしくはその逆の自分の個人の成績を取っていけばいいんだみたいな、その個人主義になってしまって、チームとして共に一緒に目標を達成していこうとか、そっちに向かっていこうというその雰囲気を作らなくなってしまう場合があるという。
確かに社内コーチね、個が爆発的に効力上がってモチベーション高めて数字バンバン出していくみたいなことは、こう A さん B さん活躍中みたいな感じにこうな感じあるじゃないですか。最近なんかね、この野球じゃないですけど誰誰いいぞみたいな、あの感じは起きるけど、確かに連携プレーがなんかなくなってくるみたいなのってよく聞きますが、
うんうん、
ああ、だから仕組み上の問題ってことね。
そうなんですよ。例えばですよ、その、まあ、保険営業マンの方がいて個人で上げていく、それをあのマネージャーが管理するならばバッチリだと思いますよ。
うんうん、確かに。
そうじゃなくて、自分たちは例えば工場のラインだとすると、工場のみんなでいい製品を作っていこうとかってあったはずなのに、それをこうコーチング入れちゃうと、あ、この時の君のセクションの問題は何だと思うとか、じゃあどうやったらいいと思うって言うと、いやいや俺ら一緒にやってんじゃないんですかみたいなの
が。なるほどね。確かに、だからやる人やらされる人のこの役割分担が変な形で起きて、実際のチーム感みたいなこととはずれていっちゃうんですね、うん、矛盾が起きるんだ。
そうなんですよ。で、なおかつ、それがお互いが、てか特に上司の方がそういうことが起きてるってことになかなか気づけない。本当に部下のために一生懸命に部下の業績上げてやろうと思ってワンオンやると、やってる方としては、え、なんか俺が頑張ればいいってことなんですかみたいな、
寂しい気持ちにさせたり、そうなっちゃうわけですね。
で、その時にまた共感を使っちゃうわけですよ。わかるわかる。
うん。
相手を安心させて、考えて、頑張らせるために共感っていうのを使っちゃうと、それは、チームとして一緒にいいものを作っていこうという、なんとかな、職場が醸成されていかない。
共感をすればするほど結果お前がやれよっていう方向に向かってっちゃうのが、
うん、
その人の責任という前に、コーチングのそのメソッドの構造上そうなりがちという怖さをはらんでるっていう話ってことですね、はい、結構怖い話ですねこれ。
そうなんですよ。まあ、じゃあどうすればいいかっていうことは、まあアカデミアではお伝えしたいんですけども、この場では時間の関係上ないんですけども、
うんうんうん、
ただこういうことがあるってことはやっぱりすごい知っといてほしいですね。
いや、これだけでちょっとなんかいろんなことが説明つくなっていう話ですね。
うん、ですからその無意識のうちにそんなつもりはないんだけども、相手を動かすための共感を俺はしてないかどうかっていうのは、私たちがもう一度考え直さなくちゃいけないんですね。
うん、
じゃあこれからどうしたらいいかっていうときに、やっぱり、まず 共感して安心させてこいつを動かしてやろうっていうのはやっぱりどんどんもう相手に見抜かっていってると思うんですよ。
はいはいはい。
ですからそうじゃないんだよと。でもう一つはその今日出てきたこともじゃないですけども、もう共感だけだとすると AI とかがもう全然うまい。
さっきのね、秋山先生のそっかは下手くそでしたけどね。
そうそうそう。
でもそっか、それは逆か。だからこそ、あのレベルっていうかね、うん、やってみたらわかると思いますが、あのレベルで共感されちゃうんで、
うん。
まあ職場で変な話ね、上司にちょっと聞いてもらうとか、同僚に聞いてもらうよりも、やっぱね、あっちに聞いてもらった方が共感はしてくれますもんね。
そうなんですよ。だから今後本当私たちは考えなきゃいけないのは、部下が自分に相談しに来ないでね、分かりましたと言っといて、裏でああいうこの子供とかに相談してたり、お前分かってくれるなとかね、そういうことが起きちゃうんですよ。
ああ、だ相談っていうか愚痴とかだったらもう全部向こうですよね。
うん。
いやー、恐ろしいですね。
また
自分の子供とかね。我々はその差をつけれるんですよね。
だから、じゃあ共感って何かっていうと、やっぱり共通のアウトカムを持って、共通してそこに向かって一緒にやっていこうぜという前提をやっぱ持っていかないといけないんですね。
ああ、だからこそのアウトカム、
うん、そうです、うん、例えばですよ、あ、そう、でそのプロセスの中でお互いをこう知っていくとか共感していく、うんうん、共に歩んでいきたいなって。例えば私と遠藤さんもポッドキャストこれ何年でしたっけ、9年、
8年終わり、そうですか、9年目なんですか、うん、そう寝てます
だと思いますよ。で、そうするとね、こういうことをリスナーに届けたいんだっていう共通の目的とかもあって、これを始めて、その中でいろんなことをやってきたわけじゃないですか。
あ、うまくいっ、ね、見失ったこともあれば
あるし、
互いにどうなんだっていうね、いろいろあったりとか、紆余曲折をしながら今があると。
で、その時に私が最近ポッドキャストなんか今一つなんでうまくいかないんだみたいなことも相談もさせてもらったりね、
うんうん、
逆にインタビュー難しいよねみたいな、そういうやっぱりベースは共通のアウトカムに向かって一緒にやっていきたいんだっていうのがあって、そこだから私は、まあ、遠藤さんだと遠藤さんに共感したいなって気持ちが湧いてきちゃうわけですよ。
自然。あ、今の大きな枠組みで言うと別に共感そのものは、うん、いや大事ですけど、
うんうん、
共感があるかないかっていう前にやりたい方向に、うん、アウトカムにまずお互いが共感があるのかっていう。
そうなんですよ。
とがまずですもんね。
うん。
あと、秋山先生がね、いや、実はこれ、なんちゅうのよくわかりませんけど、うん、まあ、ぶっちゃけ、まあ、金儲けなんだよみたいなね。っていうね。あとね、なんか人を洗脳したいんだよみたいな。わかんないですけど、なってたら、いや、もう即ごめんなさいって感じですもんね。
本当そうなんですよね。だから、やっぱり、今ね、本当時代が本当にこう不安になっていく時代の中で、この不安だっていうところに共感してもらいたいって気持ちはやっぱりみんなあると思うんですよ、
うん、いやでもそう思うと今なんか分かりましたね、うん、分かりましたというか感じたのは、
うんうん、
確かにその共感力っていう意味ではもう勝てないんでしょうね。
勝てないです、AI、ここで言う、
それスキルセットみたいな次元で言っちゃったら、
うん、
でもさっき言ってたこの番組を秋山先生がなぜやってるのかっていう、なんかこうにじみ出る感じる思いみたいなものとかいろいろあるじゃないですか、
はい、
足りきれない能力以外、うんうんうん、そこは共感しますよね。もちろんしない人は逆に言うとしないんでしょうけど、
うん、そうですから、例えばこの聞いていただいてるリスナーの方も何か、ね、直接お会いした方はいないけども、なんか共感してるものがお互いあるからこれ聞いてるわけですよ、
うんうんうん、
ですからその不安だから共感してもらいたい、分かってもらいたいんだっていうのは本当もう AI がどんどんどんどんこれからやってってしまう。
あ、
そうするとなんか自分の心の置き所をそこに置いてしまったりするわけですよ。
すりますよね。だって都合のいいこと言ってくれますもんね、
う
ん、
そう、
いつでも今言ってほしいことを言ってくれるというか、
うん、どこでも。だからね、こともっとずっと喋った時間が記録されていくじゃないですか。
うん。
どうします？人生で一番喋った相手、ことも
あり得るよね。もう余裕でありえますよね。
何でも知ってる、一番知ってるのは、
ことも。いや、で、オンラインとかでさ、違う、オンラインっていうか、あれですよ、リモートで仕事してたらですよ、下手したら一日、こともとずっと喋りながら仕事する可能性ありますよね。
あります。もう最近ね、俺 YouTube は見てないんだ。 つってこともみたいな。
あ、いやー、そうだね。いや、だからこそなんかね、うん、その何ですか、どちらかというとそのマインドというか、
うん、
思いというか、そっちの方がにじみ出る、そちらの方が大事なのかもしれないですね。
いや、本当そうです。ですから本当にこうアウトカムを共有していく、ここに一緒にやっていこうぜみたいなものをやっぱり作っていく、そこにやっぱり価値が、企業の価値があるっていうふうに感じてますね。
うん、うん、いや本当ですね。それを求めて、うん、てかそれがないと仕事をもう何でやってるのか分かんない感じになりますもんね。
本当本
当。ああ、いや、ということで今日は、はい、まあ、コーチングの素晴らしいところが逆にその含む罠があるという構造的な話ですかね。
はい。
いやいやいや、本当にいろんな、これによって起きてる弊害もあると思いますのでね。もしそれについて具体的にちょっとどうなのかみたいな質問ありましたら、ぜひそこは回答できると思いますので、いただけたらと思います。お待ちしております。ということで、木山先生終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で、秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。